司令サイラー、親愛なるサイの兄弟姉妹の皆様、いかがお過ごしでしょうか。日本ではまさに夏本番という暑さですが、この暑さはスワミのいるブッダパルティを思い出させてくれ、ますます神を身近に感じて過ごしておられることと思います。それではまず最初に、サティヤサイオーガニゼーションジャパン事務局からのお知らせです。よろしくお願いします。
オームシュリサイラン SSOJ 事務局です。それでは8月の活動予定をご紹介していきます。8月18日にはサティヤサイ教育協会主催のもと、第4回ドラマフェスティバルが沖縄で開催されます。五大価値であります愛、真実、正義、平安、非暴力をテーマとして、中学生、高校生たちが演劇を通じて多くの学びを体験しています。どうぞ生徒たちの素晴らしいドラマをご鑑賞ください。多くの方のご参加をお待ちしております。28日29日の両日は、同じくサティヤサイ教育協会主催のもと、人格形成教育に携わる教師の方を養成しますセミナーが東京で開催されます。教師という職業は人を育成するという点で人類の未来を担う大変重要な責任を持っています。ぜひ教師の方をはじめ教育関係者の皆様、ご参加をお待ちしております。以上、8月のスケジュールでした。
SSOJ 事務局からのお知らせでした。繰り返しお伝えいたします。8月18日水曜日、サティヤサイ教育協会主催第4回ドラマフェスティバルが沖縄にて開催されます。8月27日金曜日、28日土曜日、サティヤサイ教育協会主催人格形成教育セミナーが東京にて開催されます。以上、 SSOJ事務局からのお知らせでした。人間の理想とは、すべてのもののうちに神を見ることです。レディオサイジャパン。さて、今回は特に8月ということで、クリシュナ神のご生誕を記念して、バクティ、神への思いを中心にこの番組を進めていきたいと思います。まず最初はこのコーナーです。バルビカスのコーナーです。今回は東京センターのバルビカスの子供たちから素敵な歌を届けてもらいました。東京センターでは第2、第4土曜日に幼児、低学年、高学年、中学、高校生と各年齢に合わせてバルビカスクラスを行っています。さて、歌の方ですが、タイトルは神様はどこにいるという曲です。どうぞお聴きください。 この曲は2002年の全国大会の時、キャンプファイヤーでみんなで歌い踊ってくれたのを思い出します。神様を思う素直な心が伝わってくる素敵な歌でした。さて、バルビカスを卒業しますと青年部ですが、サイユースは神への思いをいろんな形で表現してくれます。スワミはアート、芸術の促進を進められます。なぜなら、アートへの理解、アートへの意識の広まり、深まりによって、世界は、霊性の広まる場となるからです。霊性の広まりは、いずれ、万物に内在する、神に気づくというプロセスを生みます。ハートを愛で満たし、愛で広げなくてはなりません。アートによってハートは育まれ、ハートによって愛が育まれます。サイユースでは愛に満ちたハートで様々な芸術活動を行っています。今回は関西の青年部によるディボーショナルソングをお届けします。サットサングという曲名の歌です。お聴きください。
Yeah.
スによる歌、サットサングでした。サットサングとは、聖なる仲間という意味です。スワミはこうおっしゃっています。塵や錆からあなた方を守る、最も簡単で効果ある方法は、サットサングです。良い仲間、そして神を敬う仲間は、自己実現に向かって進むまっすぐな道から、ややもすれば横道にそれそうな人々をも、ゆっくりと確実に矯正し、清めます。とスワミはおっしゃっています。サットサングの絆を一番感じられるのはサーダナキャンプですね。次にサーダナキャンプレポートをお届けします。6月の5日、6日に、中国、四国、九州地区合同サーダナキャンプが下関にて行われました。各グループが純粋性をテーマにいろいろな発表をしたそうです。その中で今回は岩国、広島グループによる朗読劇の一部をお届けいたします。ある帰依者の体験をもとに作ったものです。お聞きください。このお話は日々のサーダナに行き詰まった帰依者とスワミとの心の会話です。帰依者本人は日々のサーダナをきちんと続けていると思っていました。しかしある時突然スランプに陥ってしまいました。
私は常にサーダナとして朝のお祈り、瞑想は毎日完全とは言いませんが続けていました。スワミに関する本、五講話もよく読んでいます。和ジャン会も定期的に出席しています。
それは関心ですね。そのまま続けるように。それで今日は何の相談ですか？
私はスワミを信仰してからお酒をやめています。それがこの前どうしても会社の付き合いで酒を飲まないといけない機会がありました。仕方がないので飲みました。その次の日はつい朝の祈りを休みました。それからが問題なのです。祭壇の前に座っても気がそぞろで気持ちが入らないのです。おまけに数日後に罰が当たったのか、インフルエンザのため高熱で数日苦しみ、冷静修行から離れました。それ以後ますます気がそぞろで、スワミから離れた悶々とした日が続きました。これはどうしてなのでしょう。私は気持ちがスワミから離れて大変苦しみました。
あなたはそれ以前、定期的に祈っているのは知っています。
そうですよね。私は、私なりにできることをしてきました。でも、なぜなのでしょう。なぜ、スワミから気持ちが離れた日々が続いたのでしょう。
あなたは祈ってはいました。定期的に祈ることで、私に近づけると思っていましたね。
ナマスマラナ。ジャパは五講話の中でもスワミが勧められています。だから私はそれを信じて自分なりに努力はしていたつもりです。
まあいいでしょう。バジャン会はどうですか？
スワミ、私はバジャン会には出るようにしています。バジャンは好きです。
では奉仕活動は参加していましたか？
はい、スワミが奉仕活動は大切だとおっしゃっていますので、グループの奉仕活動には定期的に参加しています。
なかなか優等生ですね。
スワミ、私は冷静修行の努力をしているつもりです。でも冷静のレベルは上がったように感じません。またなぜこのように気持ちが入らなくなるのかも わかりません。
あなたが苦しんでいるのは知っていました。あなたはその1ヶ月苦しんでいましたね。そうそう、あなたは苦しみながらこの前のバジャン会でバジャンを一生懸命歌いましたね。
はい、なんとかならないかという思いがあって、その日のバジャンは一生懸命心から歌いました。
あなたは帰るとき何かを感じませんでしたか？
はい、帰りは体が軽くなったように感じ、すっきりしていました。サッとサングの集まりはとてもいいと思いました。でもなぜ知っておられるのですか？
私は帰依者が集まるところにはいつもいます。私はバジャン会にはいつも出席しています。帰依者が気がつかないだけです。あなたは心からバジャンを歌いましたね。
はい、心から歌いました。
私は歌っている間何の思いも絶望もなしに詩や歌を再生するレコードのようなバジャンはいりません。何時間もわめいたところで何の値打ちもありません。神をとろけさせ感動させるには一瞬の集中した心からの祈りで十分なのです。
リズム、メロディーよりも思いが大切なのですね。
そうです。神を喜ばせたいという願いを持って一心に歌うべきです。大切なのは親愛とひたむきさです。あなたの歌うバジャンにあなたの魂を溶け込ましなさい。バジャンを歌うことに霊的意味を持たせなさい。そうすれば真の至福を体験するでしょう。
バジャン会から帰るときに感じたあの軽いすっきりとした気持ちはスワミのおかげだったのですね。ありがとうございます。
あなたと私は一つです。感謝は必要ありません。必要なのは信仰心です。あなたが心の底から神を求めバジャンを歌えば、それは神を喜ばせ心は純粋になり神に溶けます。その時あなたは深い喜びを感じます。そして信仰心は深まります。その数日後にあなたは呼吸の大切さを再認識しましたね。
スワミ、どうしてそれをご存知なのですか？
私は何でも知っています。
はい、私はあるテレビ番組を見ていましたが、その番組では偶然腹式呼吸の効果を特集していました。その中でゆっくりおへその下の丹田というところを意識して深く吸い込み、ゆっくりと息を吐く腹式呼吸をすると健康にもいいし集中力がつくと勧めていました。ソーハム呼吸そのものだったので、その日から再びソーハム呼吸を意識するように心がけています。あの番組を見るようにしてくださったのはスワミだったのですか？
神の偏在を意識に保ち、息を吸うとき心の内でそう神、息を吐くときはハム私と言いなさい。これを初めは2分から3分規則正しく実践し、時間を徐々に長くしなさい。私は呼吸の中に存在します。呼吸を意識し私を呼吸しなさい。これを続け内的な平安と調和を築きなさい。
意識した時はできますが、普段の生活で呼吸を常に意識するのはなかなか難しいです。
あなたの心にエゴがあり、怒り、嫉妬、頂点、嘆きなどが生じた時、呼吸は早くなり心は立ちどころに乱れます。そしてあなたはエゴで私が見えなくなります。
おっしゃる通りです。そのような時は 自分をコントロールできなくなり、惨めさを味わいます。
あなたが私を心から求めるなら、強い意志、決意を持って実践しなさい。呼吸を正し、集中力を養い、神に心を向け、心からエゴを遠ざけることで心を清らかに保ちなさい。そして冷静の道を進みなさい。
はい。私の心にエゴが生じ、神が出ていかれぬよう常に心を清めます。ですからどうか私をお守りください。
私は自衛者を守ります。心からの祈りと実践をしなさい。
岩国広島グループによる朗読劇の一部をお届けいたしました。アットホームでサイの愛をいっぱいに感じたこのサダナキャンプでは、純粋性がテーマでした。一体性のある思い出に残るサダナキャンプになったようです。皆様も機会があれば各地で行われるサダナキャンプにぜひ参加してみてください。あらゆる人間の真の本質はまばゆいばかりの神の光です。レディオサイジャパン。さて、全国サダナキャンプが今年もプッタバルティで行われましたが、このサダナキャンプはサイユースが友の会として年に一度スワミのもとへ訪れて、神への思いを広げていたものが前身でした。その時に、サイへの思いを詩に乗せてという企画で、ハートからの言葉をポエムやディボーショナルソングとして神に捧げてきました。純粋なサイユースの神への愛に満ち溢れたポエムを二つご紹介します。お聞きください。
内なる炎、愛の火よ、聖なる約束の変わらぬ輝き、それは永遠の贈り物、あなたとたった一つという証。静かに輝き燃え続ける私のジョーティー。あなたの瞳には、あなたの瞳にはこの世界はどう映っているのですか。私の瞳にはたくさんの死や争いが映し出され、まるで悲しみしか存在しないかの、 折々訪れるわずかな喜びも、悲しみの多さに消えてしまいそうです。道端に咲いている美しい花を見ると優しい気持ちになれるのに、どうして人間には同じ気持ちになれないのでしょう。無邪気に戯れる小さな動物を見ると、あふれる愛を注げるのに、どうして人間には無条件の愛を注げないのでしょう。暗闇に広がる美しい朝焼けを見ると、壮大な気持ちになれるのに、どうして人間には欠点ばかりを見てしまうのでしょう。解脱を得た瞳は至福の光で満ちあふれ、解脱を与え光そのものであるあなたの瞳は一体何を見るのでしょう。愛することしか知らないあなたの瞳は常に優しく、どこか悲しい。瞳があなたを映すとき、心は悲しみの意味を忘れ、瞳があなたを離れるとき、心は悲しみに包まれる。それでも私は愛します。それでも私を愛します。なぜならそれはあなたを愛することだから。なぜならそれはあなたに近づくことだから。なぜなら私はあなたと一つだから。
によるポエムでした。神のみを思い、神への愛にハートを開くとき、神は無限の喜びと平安をもって私たちを祝福してくださいます。スワミはこうおっしゃっています。ゴピカたちは常にクリシュナのことを思い、自分自身と自分の考えを完全にクリシュナに任せていました。自分のすべての富、体、心、すべてはクリシュナに捧げられている。何をしようと、食べようと、語ろうと、すべてをクリシュナの皆において 行い、全生命をクリシュナに捧げていました。そうです、彼女たちはブラフマンを知る者だけがブラフマンになるという生き方を楽しんでいたのです。彼女たちの心は常にクリシュナで満たされていましたから、彼女たちは自分自身をクリシュナに似たものに変えていたのでした。つまり私たちも神のことを思い、私たちの考えを神に向けるならば、私たちは神と一つになるのです。とスワミはおっしゃいました。私たちもゴビカたちのように神への愛を育んでいけたらと思います。今月の最の御言葉はクリシュナ神のお話です。お聞きください。
クリシュナが人の心の奥深くに生まれるならば、その人は救われます。したがって、人は自分のハートの中に神がいることを認識しなくてはなりません。クリシュナはデーバキーの8番目の子供として生まれましたが、このことには重要な意味があります。精神的な進歩の段階の8番目にあるのがサマーディ、つまり超意識の段階での至福です。それは内的感覚のコントロール、苦行や神の御名を繰り返し唱えること、座る姿勢、呼吸のコントロール、心のコントロール、集中、瞑想に続く霊的努力の段階なのです。これらはアシュタンガヨーガという8つの戒律として知られています。7つのステップが乗り越えられて、その過程で思いが純粋になって、初めて神を見ることができるようになります。サマーディという言葉は一般的に一時的な意識の喪失、あるいは一時的な意識の高まりと考えられています。しかし、サマーディの状態かどうかは、その人にもたらされた効果や、その人の自分自身、そして他人への態度を見て判断すべきです。クリシュナは人々の中で、普通の人として行動し、神の愛をもって彼の規律を人々が守るよう導きました。クリシュナはホラガイや車輪、コンボ、ハスなどで構成される神の印を見せびらかすことはしませんでした。クリシュナは冠すら身につけませんでした。少年の頃、頭にタオルを巻いただけの姿で牛の後を追いかけて牧草地へ行っていました。熱意を持ってすべての命あるものと結びつきを持ち、愛を通して彼らの愛を勝ち取ることや、視野を正したり意識を浄化する過程を通して、 本来の自己の核である神聖に気づくように導くこと。これが皆さんの目の前にある使命です。五大元素は神の意志から生まれたものです。ですから、それらはクリシュナの意志に従います。クリシュナが言うことは何でもその通りになりました。実際に真理の唯一正しい定義は、クリシュナがおっしゃることです。このことを信じなさい。このことを固く信じなさい。ある日クリシュナがアルジュナと共に散歩に出かけたとき、木の枝に止まっている鳥を指さしてアルジュナに尋ねました。あのクジャクが見えるか？アルジュナは答えました。もちろん見えますとも。アルジュナよ、あれはクジャクではない。わしだ。とクリシュナが言うと、アルジュナはすかさずそれがわしであると言いました。そしてクリシュナが同じ鳥を指さして、すまない、あれは鳩だ。と訂正すると、アルジュナもまた、そうですね、今見ると鳩です。と言い直しました。クリシュナはアルジュナに向かって笑い、言いました。あれは鳩などではない、カラスだ。するとアルジュナもいろんなく同意して、紛れもなくあれはカラスです、と言いました。するとクリシュナはアルジュナの愚かさを非難しました。なぜならアルジュナは自分が見たもの、クジャク、ワシ、ハトやカラスにただ盲目的に同意したからです。するとアルジュナは答えました。あなたがおっしゃることは私にとって真理です。あなたはカラスをハトに、またクジャクをワシに変えることができます。あなたが宣言されることに、どうして私が反対いたしましょう。あなたの言葉が私の従う真理です。皆さんもそのような信念を育て、自分のエゴや他人からの非難によってひるまないようにしなければなりません。英知と無執着を育みなさい。そうすれば皆さんのハートは香り高い美しい花を咲かせるでしょう。ここにサイが蓮の上に立っている写真があります。サイ・クリシュナは皆さんのハートにある蓮の花に座るでしょう。サイ・クリシュナは守護者として案内人として常に皆さんと共にいるでしょう。そして皆さんに恩寵を降り注ぐでしょう。サイ・クリシュナは母であり、父であり、教師であり、身近な親族となるでしょう。そしてサイ・クリシュナは皆さんにとって全てとなるのです。
クリシュナは模範を示すことによって全人類に平和と幸福をもたらそうという聖なる決意をしました。戦場の最中にあっても彼はアルジュナにギーターを教えました。ギーターとは歌を表す言葉です。私たちは自分が幸せな時にだけ歌いますが、クリシュナは 戦場においてすら歌い、幸福を周囲に放射していました。そのため、クリシュナは、サット、チット、アーナンダとも呼ばれるのです。私たちも、神のことを思い、神と一つになるように、ハートに喜びを持って、バジャンを歌いたいものです。それでは最後に、私たちのサイ・クリシュナへ、愛を込めてバジャンをお届けします。ゴパラゴパラサイラーマ、ゴビンダゴビンダ鈴の音が、ゴパーラサイゴパーラ。以上3曲です。
ゴパラゴパラサイラーマ、
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 ゴパラゴパラサイ
恩寵が深く注がれますようにお祈りいたします。J サイラー。